しまなみ風景遺産
789。
はい、7月25日土曜日6時半を回りました。しまなみ風景遺産789パーソナリティを務めます亀田です。ということで、先週先々週に引き続きですね、土曜日の収録ということになっておりますが、今日で3本目ですね、収録は。
はい、
ということで、やっていきたいと思っております。で、今回はですね、港から望む風景、船へ島へという題のもとですね、まあ、僕たち、まあ、今回のゲストの方々は、まあ、船に乗って島に行ってっていうフリーな感じで、しまなみの方を回ってもらいまして、その方々の意見を中心に、話を進めていきたいと思っております。ということで今回も、素敵なゲストの方々にを、お招きしておりますが、まずは、今週含めて3週連続で、出演していただいております片岡さんです。
はい、京都大学の片岡です。よろしくお願いします。
もうこの自己紹介も手慣れたもので
いや毎回一緒です
けど。あ、毎回ですで、ミキサーは浦田さんにお願いしております。
はい、浦田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はですね、2人かと思いきや、もう一方、今回ラジオ初出演ということになっております。
はい、
村下くんです。
はい、東京の方からやってきました村下です。こんなね、はい、初めてなんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村下くん出身は？
あ、出身は岡山なんですけど、ちょっと京都の方に4年間いて、今年東京の方へやってきました。
今回7月10、11、12と、まあ夏の学校8月に向けてね、みんな集まってきたんですけれども、今治は初めてですか、村下
さん？そうですね、今治は初めてです。四国もほとんど、まあ岡山県なんで近かったんですけど、なかなか来ることがなくて、ほとんど初めてっていう状態ですね。
まあなんか、その僕と松村くん、先週出てた松村くんと村下くんと夜行バスに乗ってやってきたわけですけれどもね、そのなかなか寝れなかった村下くんは。
はい、もう、
興奮しすぎてね。
もうワクワクして、もう、ワクワクして、遠足の前日のような僕だったんですけど、はい。
で、そんな中ね、亀田くんとその7月10日にね、まあ、来島とかの方に行った話であったり、はい、片岡さんは、まあ、今日というか7月11日に大島に、行った話であったり、ね、はい、まあ、僕と亀田くん、まあ、去年たくさん旅したんですけど、
はい、
まあ、そんな話はちょいちょい織り交ぜながら、
はい、
まあ、僕も今日大島行ったんでね、まあ、今日っていうか先々週ですね、大島行ったんですけれども、その辺の話をメインに、
そうですね、
まあ、どんなこと話したんですかね、メインテーマは。
メインテーマは、その、港から望む風景は、
それも聞いた。まとめて、要約すると。
要約すると。出た。村下君、ちょっと一言言ってあげて。
いや、これ、ほんとひどいですよね、浦田さんって。
そんな4人でお送りしていきたいと思います。
はい、お送りしていきたいと思います。で、そんな村下くんがですね、1曲、曲を選んでいただいたので、村下くん、曲紹介、お願いします。
いいんですか、僕、はい。はい、じゃあ、僕、実はちょっと好きなんですよ。綺麗な方なんで。ユキで、ジョイです。
はい、ユキで、ジョイをお聴きいただきました。ですね、まあ、ここで前半の話なんですけども、まあ、僕と、村下くん今治初ということなんですけども、まあ、僕も浦田さんと同様去年からずっとこう島並に来てまして、で村下くんは初めてということなので、ちょっと島の方をね、いろいろ、
はい、ね、
案内してくれということだったので、村下くんに島並の僕の好きなスポットだとか、村下くんがちょっと歴史の方が少し興味がおありで、
まあまあ、そうですね、まあやっぱり歴史ですよね、
うん、やっぱりこう初めての土地は歴史から入りたいという、まあ、すごい首をなずいたんですけどもそういったところで、まあ、いいところをいくつか回ったので、そのことをお話ししようかなと思うんですけども、はい、村下君、僕たち最初どこ行きましたっけ？
まずは港へちょっと船を見に行きましたよね。
はい、
なんていうところでしたっけ、あれは
港
橋浜港ですか？
橋浜港です。
橋浜港でもういきなりこう大きいドックが、
あ
もうなんか話したんですね、ギリシャ、ローマで、その次に世界第3位は橋浜だっていうことで、うん、
ギリシャ、ローマに並ぶっていう
それで初めて見てどうでした、船と。
やっぱりこう男心をね、
うん、ロマン
男のロマンですよね。 すごい今手でやってるんですけど、多分伝わらないと思うんですけど、この船の前のブッってなったところがすごいかっこいいなと思って。
片岡さんも去年見ましたよね、うん、橋浜で、うん、やっぱ造船
すごいね、かっこいいよね、
かっこいいですね。
で地元の人たちにこう港の近くなんで今日ヒアリングしてみると、うん、やっぱり見慣れてるからどうも思わねえみたいなことがたくさんあって、う、ね、うん、せっかくいい資源なのになと思いながら、やっぱり、うん、そういうところをもうちょっと僕たちのこの今日の会話でですね、
そうですね、
はい、少しこう魅力をどんどん引き出せたらなと、どんどん
男のロマンをね、
はい、思うんですけども、はい、まあ、まずはですね、あの船を見に行った後に自転車でサンライズ糸山の方に行きまして、まあ、あの村下くんが朝ごはん食べてないということで、はい、まあ、コンビニでちょっとご飯を食べながら、あの、まあ、まずは何せよ島を渡りたいと思ったので、
そう
です
ね、
僕は
島並なんで、
はい、で馬島の方に行こうと思いまして、まあ、僕の好きなそのあのプライベートビーチがある馬島の方に行ってみたんですけども、
まあ、プライベートビーチってお前のみたい
な。いや、俺のビーチみたいなもんですよ。
すいません、すいません。
はい、もうここ、ラジオで言い続けてるので、すいません。で、まあ、あいにくの天候でですね。
はい、まあまあまあ、最初の1回目は良かったん
だよね。そうそう、
1回目は。そう。
で、馬島までは良かった。あ、良、かったのかな。
馬島までは良かった。馬島は、こう、あ、いいビーチだね、うん、こんな二人で来なければよかったねみたいな話を
その前にでもさ、橋を自転車で渡ってる感想とか村下くんなんかないですか。
あ、初来島海峡。
あ、そうですね、あれやっぱり気持ちいい、まあ、月並みな感想で申し訳ないんですけれども本当にこう見え、こうなんか浮いてるじゃないですか、島とか違って、はいはい、やっぱその上こう走るのはやっぱりなんか不思議、
うん、不思議、ね、
変な気持ちでしたね
なんか本当に初めてで、どこで島並みに来たって一番感じたのかな、最初にとか思ったりして。
あ、うん、そうですね、島並み、いやでもそのぐるーって回って登るんですけど、
はいはいはい、
こう最初登っていったら、あの橋浜のなんだドックが見えるんですよね、うん、でこうもうちょっとこう回っていくと橋が見えてきて、うん、で最後横、最後もうちょっと上がるとこの橋の橋桁、うん、
はい、
の向こうからこう、はいはいはい、あ、向こうの島がふわーって見えるようになるんですよ、うん、
あ、そうですよね、ちょっと島、あの橋渡るときって結構この急な坂道をずっとこう登りながら、あの、うん、来島海峡を渡るので、
そう、うん、うわ海やんって思って
ちょっと声が大きいです、ね、
すいません
それでもわかる、あの私も峠を越したりしてたんで、はい、あの島に、大島に行ったんですけど、はい、あのちょっと地図をちゃんと見てなかったんでずっとこう、まあ、国道を走ってたらその海岸線沿い、ね、うん、行けるかなと思ったら途中で峠を越えないといけなかったりしてで、まあ、しんどいんですけど、こう越えたらもう海が見えると感動しますよね。
そうですね、うん、本当に見える瞬間がすごいいいなと思いました。
なんか島並みの各ポイントポイントでやっぱりそういうなんか自然が作った演出みたいなのがあって、うん、結構楽しいですね、うん、それで来島海峡を渡って、まあ、来島海峡のちょうど下エレベーターで降りれるところが馬島なんですけども、村下、うん、君馬島初めて行ったわけですけども、
はい、
どのようなこの印象を持ちました、初めて
馬島ですか、
はい、上陸してみて、
やっぱり、あ、人住んでるんだな、当たり前なんですけど、
はい、
こういうところにちゃんと人住んでるんだなっていうのはすごい良かったですね、うん、あの上の方に登ったんです、神社があって登ったんですけど、やっぱそういう人がこうそこで生活してるこういうちっちゃい島の中でっていうところが結構僕は好きだなと思って行きましたね、
うん、やっぱり基本的になんか島っていう印象だと、
ええ、
ただこう孤島みたいなのがあって、そうですね、なかなかこう生活感っていうのが、うん、なかなか感じられないのが最初の印象ですよね、
ええ、
そこで馬島で、まあ、ビーチに行き、それでその神社があるのでその神社で軽くこれから の、うん、あの旅の祈願を
祈願をしたんですよね、そういえばしたんですよね
祈願をしたんです、うん、で祈願をした後にじゃあちょっとお昼ご飯食べようかって言って、うん、またそこからサンライズ糸山の方に戻りまして、でまたさらに うん、馬島
もう一回今度は海渡ろうっていう、
ね、そうそうそうそう、
馬島からの渡し船で大、はい、島の方に渡ったんですけど、
そ, で、ね、はい、でその戻る、あの馬島に戻る間に突然の豪雨が、
ね、豪雨、
はい、あの僕たちの前に、
祈願をしたんですけれども、
したんですけど、なんかこう四国で稀に見るような、僕もずっと言いましたけど、稀に見るような豪雨で、もう横から前から後ろから、
そう、
もうしかしプラスこう風もこう舞いながら、もう傘なんかいらねえっていうぐらい、
ね、傘真横にして走ってましたからね。そうそうそう、完全に
で僕の傘は笑顔で、
ね、そうそう、
でもびしゃびしゃになりながら今度大島の方に、
大島の方に行きました
、ね、はい、大島といえばこう砲台跡が印象的ですけども、真下くんもやっぱり最初は歴史を見たいということで、はい、大島について砲台見て、
はい、
どうでした、もうずぶ濡れの状態でした
けど、ずぶ濡れの状態で、まあなんかとりあえずこういうああいう近代解散みたいなのが割と好きなので、今回すごい行けてよかったなと思うんですけど、ずぶ濡れで、そうですね、
いいところ、
いいところ、いいところ、そう、いいところですよね。いや、いいところなんですよ。いいところだとは思いました。でも、そうだな、レンガがバーって立ってるところに、またで草が生えてて、そこにカタツムリとかいたり、結構生き物がいたりとか、そういう風な組み合わせがやっぱり、ちょっと好きだなと思ったり。
村下くん、ずっとこう、カタツムリを拙者で撮ってるんですよ。
撮りました。
これはいかん、これはいかんって言いながら。
そう、そういうのが良かったなと思うし。
うん、やっぱりあの、あと、大島のその砲台に、あの、遺産がこう、どんどんどんどん、いろんなところにあるんですけど、まあ、看板もたくさん立ってて、こっちがこう、北部の砲台跡とかっていう。で、その、砲台に行くまでの道がまた幻想的というか、こう、あの森がどんどんどんどんこう連なってるような感じ。
そうですね。映画に出てきそうな道をずっと抜けていったりして、
土砂降りの中、
土砂降り、まあ土砂降りの中です
けど、さらにその土砂降りだったのが逆に良かったんですよ。
そうそう、あ、やっぱだんだんこう二人はまあその。旅する朝初めて出会って
、まあ村下君と僕今回初、はい、初対面で、
だってやっぱ雨とか自転車で二人旅する中でやっぱその大島あたりでなんかすごい仲良くなってきたっていうのを聞いて、
むしろ、はい、はい、そうですね、来島海峡あたりでもう仲良くなりました、
もうあの豪雨の中、
豪雨の中もうこれ傘やばいよとかって言いながら、そこで一番分かり合えたんじゃないかな、
あ、やっぱ旅の魅力、旅の魔力ってあるんです
かね、
そうですね、
やっぱり島並みのこの力と言いますか、
これもし女性やったらくっついてたかもしれない、
くっついてたかもしれないですね、まあ、でも女性要素この豪雨の時に島行こうよとは言えないですねなかなか砲台もこうたくさん見たんですけど、どういうところが印象的でした？
そうですね、僕やっぱりあのこう周りがなんかちょっと半地下になってるようなところがあったり、うん、ちょだいぶ暗、あの奥の方とかに入っていくともうだいぶ暗くて、そういうでひんやりしたところがいいなと思いましたね、うん、
当時の感じというか、
うん、ああいうところでそうやってたんだなって思うと、
で発電所の後のところに行くとこう当時のこう隊長みたいな人の写真があって、
そうそう持って
ます、でまたこう臨場感ありますよ ね、
ね、
なんか雨の中こう寒い中で雨宿りしようって言っていろんなあの砲台のところに二人で雨宿りしに行って、
まあ、雨宿りするために回ってるような感じに なってたんですけど、
雨宿りついでみたいな感じ、ね、
雨の日は大島に、
雨の日はぜひ、
こらこらこらそ, のね、その次は、大島の次は、大島の話はもう2時間話せそうなんで、
はいはい、で大島の次は、残念ながら帰ったんですね、
そうもうこれは、寂いんじゃねえのと、
う
ん、
そうそう、もうあの次の来島に行こうっていう欲求よりも、うん、このままだと俺は風邪ひくっていうことになって、うん、ですいません、ちょっと、じゃあもう、ちょっと早いけど帰ろうかってなって、帰ったんですけど、ね、それでも、やっぱりあの船に乗れたんでね。
そうですね、船、うん、船良かったですね、
はい、島同士の循環線があるんですけど、村下君船乗った経験って、
うん、何度かあるはずなんで、まあ、修学旅行とかで乗ったとかそんな感じなんで、あれしかもちっちゃい船生活に使ってるのは乗ったことなかったですね、
そうです、橋浜、来島、馬島のところは、まあ、かなり15人とかそんぐらいのサイズの船で、まあ、かなりちっちゃい、あの船って多分乗ることないですよね、めったにやっぱり、
うん、そうですね、 なんか思ったよりもこう外から船を見るとものすごく遅く感じるんですけど、そうそう、乗ってみるとこうものすごい速く感じる
っていうか、うん、あ、もう着いたのっていう感じ、
そうそうそう、うん、そういうのがありましたよね。
まあ、そのコースへたどるとこう橋川の風景があって島川の風景があってまた船川の風景をなんか一緒に楽しめるようなのがあると思うんですけど、 その辺は村下くんどうですかね。
そうですね、なんだろう、
それ雨の寒い気持ちが勝ってた。
いやいや
いや、来島海峡を渡ってて、こう島がポッて出てきたのがまた良かったけど、うん、さらに船に乗ると、またこう島を今度は臨場感あるたっぷりで、こう大きく感じれるわけです、
そうですね。結構遠くから、まあ、他の島から見たらちっちゃいっていうか、まあ見渡せるじゃないですか、端から端まで。うん、あれ、実際にやっぱ上がってみると全然違いますよね、うん、そういうスケールが。うん、
上がってみた時の、まあ、スケール感とかがやっぱ面白さなのかな。
そうですね、歩いてみた時とかの、うん、
片岡さんはその釣りの日晴れてる中、
はい、
潮流線っていうと正しい島並み海峡の潮の船の楽しみ方したと思うんですけど、
二人には申し訳ないけど
どうですかその辺は、潮流線は。
そうですね、まあ、去年夏の学校で橋浜港からちょっとだけ乗ったんですけど、その時ちょっと時間帯が合わなくて、あんまりその迫力ある潮流体験っていうのはできなかった。で、今回は、村上水軍の博物館が、宮久保町にありますよね。
はい、大島の宮久保町に、はい。
そこから出てる船に乗って、潮流体験をしたんですけども、なんか時間が良かったのか、すごく迫力があって、うん、で、船を止めてくださるんですよ、エンジンを。
で
それで、
そうですね、
そうそう、それで自然の流れでこうクルクルクルクル回ってでそういう体験っていうのはあんまりしたことなくて、うん、で渦潮もちゃんとこう綺麗にはっきりこう写真撮れるぐらいに見えて面白かったですね。あとはそのなんていうかな、そのあの海と思えないっていうか川みたいな感覚やったんですよ。
あ、まあ、常になんかすごいスピードで流れてるのが川みたいな、
うん、川の流れがね、
はい、
確かに
ものすごい潮の流れが速いですね。
海って流れてるって感覚があんまり
ない、
ね、
片岡さん徳島に4年ぐらい住まわれてましたけど、はい、まあ、ここだけの話、はい、ナルトと
ナルトはねナルトはねやっぱ身近じゃないんですよ。
あ、
で橋から眺めて、まあ、船も乗ったことあるんですけど、そのなんていうんかな、その船は確かそのガラス張りのこうなんか底にガラスが張ってあって、はい、そこからこう見るみたいな、渦潮の中身を見るみたいな、
はい、
そういう体験はありましたけど、うん、そのなんていうかな、その川みたいな感覚を持ったり、その身近に感じるっていうのがなくて、うん、で、まあ、あと徳島ではそういう島がないじゃないですか。
あ、そうですね、
で私内陸県出身で、で内陸県に住んでるから海見ただけ、はい、あの感動するって言ったんですけど、前にあの島があるっていうのはすごく新鮮で、うん、でなんかまあなんていうかな、あ、見てて飽きないっていうか、
あ、
海って言ったら私の感覚ではもう水平線があってっていう、何もないっていう感じなんですけど、
う
ん、なんか孤独感がないっていうか、
うん、確かになんかナルトの瀬戸内海とこっちの瀬戸内、はい、なんか向こうはなんか出口とか入り口みたいな風でこう海がダーって広がってるけど、うん、こっちはなんか本当に島がたくさんあって、まあ、島並みっていうぐらいかなりいろいろあって、それですごい飽きない、まあ、島とか自転車で走られてても多分結構それはありますよ ね、
どこから見ても違うでしょ
う、うん、どこから見てもやっぱり島を越えてもまた新しい風景が広がるしっていうことで、まあ、ちょっと話が盛り上がってる中は申し訳ないですけど2曲目に、はい、行きたいと思います。2曲目も、
はい、
実は村下君が
なんか選曲することになって
た、はい、村下プレゼンツということで、はい、2曲目の曲紹介を
何でしたっけ、あ、そう、渋沢知らずっていうバンドがあるんですけど、はい、渋沢知らずで、We are Fisherman's Band です。
村下君何でしたっけ曲名、
We are Fisherman's Band という曲でした
という曲でした、
はい
はい、ということで後半少し時間がないんですけども、まあ、2日目僕たち今日はですね、あの今治港と橋浜港、あと波方港で少しちょっとヒアリングを行って、それぞれのこう港の違いであるとか、その近くに住んでいる市民の人たちがどういうふうにこう風景みたいな風景をどういうふうに感じているのかということを少し聞いてきたんですけども、はい、村下君、あの今日ヒアリング通じてみてどうでしたか。
そうですね、やっぱり橋浜や波方の方の港の人っていうのはいかにもこう海に出て 釣りとかすごいしてるんだろうなっていう人ばっかりで、うん、それが面白かったですね。特に波方の人とかそうですね。
あ、釣りしてる人多かったですか？
そうですね、船を持ってで皆さんやっぱり、う
ん、基本的に聞いた人はほとんど自分で船を持ってて、うん、でわざわざその潮流船というかその循環船みたいなのを使わなくてもやっぱり自分で沖に出て船あの魚を釣るだとかそういった人たちが多くて、で特に印象的だったのがあの橋浜と今治っていうのはあの島同士のこうつながりがたくさんあるんですね。で橋浜の人たちにも今治の人たちに聞いてもこう大島に行ったりあの博多島の方に行ったりとかそういった人たちが多かったんですけど、こう波方自体はあの橋浜のようにあの各島々にあの船が出てないんですね。それであの波方の方の人たちっていうのはもう本当に波方港のところが昔はずっと砂浜で何キロもこうずっと続いてる砂浜でそういったところで子供時代を過ごして、で今でもやっぱり簡単あのそこの波方の港で釣りをしたりあと自分の船で釣りをしたりっていう方が結構多くて、そこは少し違いがあったのかなというふうに思ったんですけど、村田さんはあのヒアリング
僕は
1日目ですかね。
あの、まあ、1日目も今治港でヒアリングしていて、あの2日目 も、はい、もう大島で話を聞いてきて、まあ、港だったので島の人の話がかなり多かったんですけれども、
はい、
なんですかね、まあこのまあ港とかまあフェリーとか徐々にまあ橋ができたことによって便数が減ってきてるじゃないですか。
そうですね、
その辺の意識ってどうなのかなとか思ったりして聞いたりしてみると、うん、やっぱ港にでヒアリングした時はやっぱ減ってきてちょっと不便になってるっていうことが多かったんですけど、なんか逆に島で聞いてみるとなんかまあ別にあんま使わないしあればいいかなみたいな、
うん、
橋でまあいつでも行けるようになってて、まあ、時々フェリーで行ければいいみたいな感じがあったりして、そのなんか釣りとかの話ちょっと釣りしてるおじいちゃん1人か2人ぐらい見たんですけども、あんまりその話は聞けなくて、でもなんかそうなんか釣りで遊んでるとかそんな話あんまり聞けなくてちょっと残念だったんですけど
いやもう昔から本当ずっと海に親しんでて、波方の人とかはもうずっとあの波方にいますっていう方が、うん、はい、すごく多かったんですよね。
そうですね、
うん、村下君はあのどうですか、あのどうですかってあまり質問内容考えてないですけど
いやなんか僕大島だったらやっぱちょっとでかくて結構まあの田んぼとか昔あったと思うんですけど、その辺でなんかどうしても農業のどうしても漁業でやるとか海と接しなきゃいけないみたいな状況になかったと思うんですね。ただ波方とか橋山は造船だったり海運であったりっていうのが本当にまあ多分それだけに、まあ田んぼとかも結構ありますけどそれだけに近い形でやってるんで、その辺の意識はそこまでなんか近く、あ、そんなに海してなかったかなっていう印象が大島の方はあったり、ちょ大島でも山の方の人たちはなんかまあ山で遊んでたよいつもみたいな、チャンバラしてたとか竹トンボしてたみたいな人もいたんで、その辺は結構まあちょっと違うかもしれないですね。
島の人たちとやっぱ港の人っていうのはちょっと昔からも遊びっていうのがちょっと違ったんですね。少しちょっともうあと1分少々しかお時間がなくてですねちょっと白熱しているところ申し訳ないですが、ここで少しエンディングに移ろうと思うんですけども、村下君どうでした、あの初ラジオ。
初ラジオですか、本当に
放送部。
あ、まあ、
そう声いいよね。
ここだけの話、僕そう小学校の時ちょっとだけ放送部をちょっとやってて、放送室がすごい好きだったんですけれども今回久しぶりに出会いまた再会した放送室ということで非常に楽しみました。ありがとうございました。
ありがとうございます。あの、こう僕たちが語っている中で、なんか隣の方で席を立ってみたいですかね。なんかあの自由な行動をたくさん見えたので、また村下君にも出ていただきたいなと。
そうですね。貴重なキャラクターと。
なかなか僕たちあの普段愛大生でやってるんですけど、やっぱり違うゲストの方を招くと違うまたあの知見が得られるので、はい、よかったです。片岡さんも3週連続になりましたけども、
ちょっと
悩み
ました、
ね、まあ、なかなかね今回語り尽くせなかった部分がね多いですよね皆さんね、
多いですね。
で、まあ、8月8、9の土日に24時間ラジオが、
はい、なんとあります
ので、なんとついにここまで来たか、4時間の生放送を経て
一気に飛躍しましたね。で、比内山荘というところで、
まあ、大島のね、
はい、
かなり、あ、まあ、いつもあの 行為では貸していただいて、まあ、大島アートフェスティバルと一緒に、まあ、24時間ラジオもチャレンジしてみるという、
はいはい、またこのメンバーでですね、またたくさんのメンバーでお送りしていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。では皆さん素敵な夜をお過ごしください。今日はこれでおしまいです。ではさよなら。
さよなら。